フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、こんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。またまたね、ちょっと移動やスケジュールの関係上、本田と二人でねお届けすることができませんで大変申し訳ございません。今日は私一人で、お届けします。でね、ツアーのスケジュール云々かのいろいろこう考えたんですけども、あと 2,3 週私一人でのお届けになると思いますんでね、大変申し訳ございませんが、頑張って、頑張って おしゃべりしようと思いますんで、よろしくお願いしますね。さて、北海道にね、行ってきて、その翌週、先週末ですけれども、僕たちは、岡山、広島と、瀬戸内シリーズへ、ツアーでね行ってきました。北海道がね、番組でもお届けした通り結構秋が深まってて寒かった、肌寒かったんですけども、一転してですね、非常に温暖な、瀬戸内気候のね、瀬戸内海気候のね、岡山と広島でね、全然やっぱり暖かかったですね。それで、岡山に着いて翌日広島へレンタカーでね移動したんですよ。山陽自動車道というところをねずっと、移動したんですけども、まだ全然紅葉がね始まってませんでしたね。ところどころポツポツっとこう赤かったり黄色かったりそういう木々もありましたけど、まあまだまだですね。やっぱあっちの方は11月入ってからでしょうね。まだまだ暖かかったですね。さあ、そして、岡山広島でね土曜日日曜日とライブをやってきたんですけど、いやー盛り上がりました。大変盛り上がりました。岡山はね、今回いつもライブをやっているクレイジーママセカンドルームというねライブハウスがあって、いつもそこでやらせていただいてるんですけども、今回そこがね、全部予定が詰まってて、ライブできなかったんで、現地のイベンターさんに探していただいて、ペッパーランドというね僕たち初めてやるライブハウスだったんですけども、岡山では老舗のライブハウスということで、初めて行ったんですが、すごく雰囲気のあるところでね、何なんでしょうね、ものすごいなんか独特の雰囲気だったですよ。で、聞いたらもう、41年やってるそうです。すごい老舗ですよね。41年1974年かにオープンですからね、すごく歴史のあるライブハウスでしたね。とってもいい経験をさせていただきました。そして翌日広島はもう、これは毎回やってる、僕も本当に大好きなね、ケイブ B というライブハウスで、ここがまたね、ぶっとい、 ずぶとい音を出してくれる、ロックなライブハウスで大変気持ちよくライブをやってまいりました。また来年もね、瀬戸内シリーズあちこち行きたいと思ってますんで、岡山、広島、山口ね、いろいろ回ってみたいと思いますんで、皆さん待っててくださいね。そして、岡山、広島に来てくださった皆さん本当にありがとうございました。次回、ツアーはちょっと間が空きまして静岡ですね。ここがまたね、熱いサナッシュという熱い熱い音のライブハウスですんで、ここまた楽しみですけどもね。その間僕はちょっと、10月末と11月頭にかけて北海道の方でアコースティックの、ライブがございまして、またまた北海道行ってきますわ。まあそんな感じで、そうですね、間が空いてしまうので、本田との収録がちょっと先になってしまいますんで、すいませんがよろしくお願いします。さあ今日もお便りを紹介しましょう。S さん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。山梨県在住のメリです。8月22日、あ、これちょっと前のお便りですね。8月22日、山形倉帯八のピュアコレエース行ってきました。素敵なお店ですね。これ方さん、 S さんのお人柄も相まってとってもあったかい気持ちになりました。エレガットのポワンとした音も心地よかったです。ナイロン弦にディストーションをかけるのもどうかと思うけど、とこれ方さんがおっしゃってましたね。ちょっとポワンとした感じが残る気もするけど、ロックな音、疾走感、お二人の息がぴったり合う感じ、そしてチョーキング…すべてが素敵でした。人生初東北、人生初山形、前々から東北に行きたいと思っていました。ライブがなかったら東北に行くこともなかったと思います。いいきっかけを作ってもらいました。ありがとうございました。東北ロングドライブ日記は別のメールにて投稿しますということで、ね、そうなんですね。これ8月の末にこれ方さんとね、2人で東北シリーズ行ってきたんですけども、その感想がもう1通来ております。 S さん、クラゲさん、番頭さん、こんにちはということでラジオネーム山もっちさんからいただきました。8月21日のピュアコレエース仙台公演参加しました。私、これ方さんは初めましてでした。これ方さん若いです。還暦には見えないです。ギター弾き倒す姿もかっこいい。 S さんはいつもと違うギターを持ってらして、優しい音色に聞き入ってしまいました。二人とも背丈同じぐらいだし、細いし足長だし、素敵すぎます。それぞれガン見しすぎて目がしょぼしょぼになりました仙台だけの参加でしたが、素敵な時間をありがとうございました。東北 3days お疲れ様でした。今度はこれちゃん S ちゃんで東北ツアー、熱望しますということですけどね。山本さんからいただきましたけども、そうなんです。これ方さんとね、ピュアコレエースというタイトルで、それぞれギター一本でね演奏して、最後にギター2本、これ方さんと僕と2人での演奏を楽しんでいただくというピュアコレエースという、ツアーなんですけども、今回ね、僕もね、いつも1人でアコースティックでね1本でやってますけども、これ方さんと2人で、それぞれギター1本でやるときに、いつもと同じことやっててはつまんないと思って、僕もエレキギター1本でこのピュアコレエースに挑戦してたんですけども、ちょっとね、ちょっと行き詰まりを感じましてねで、あ、そうだ、ちょっとこれはこのギターを使ったらどうだろうということで、ゴダンというメーカーのエレクトリックガットギター、ガットギターというかナイロン弦ですね。エレクトリックナイロン弦のギターでね、なんとその僕が持ってる、5段の、ナイロン弦のエレガットはですね、ギターシンセも使えるんですよ。僕がいつも使ってるギターシンセにもつなげられるということで、だったら、いろんな音が出せるじゃないか。そしてナイロン弦特有のね、まあアコースティックでなおかつものすごく柔らかいポワンとした音っていうふうに書いてありましたけども、そういう音も出せるんでね、ここしばらくはその、5段のエレガットで、このピュアコレエースをやっていこうかなと思っております。で、初の挑戦がこのあれだったんですよ、東北シリーズだったんですよ。なかなか感触が良かったんで、これからこんな感じでやっていこうかなと思ってます。で、またいろいろギターシンセも使えるから、いろんな音が出せるんでね、アイデアをいろいろこう絞って、いろんな面白い音、そしてガットならではの優しい音で、ライブをやっていこうかなと思っております。ね、メリさん、そして山本さん、ありがとうございましたね。ちょっと楽しみにしててくださいね。僕はいろいろやりますよ。頑張りますよ。頑張りますとも。 もう一つ行こうかな。えさん、くらさん、お疲れ様、お疲れ様、スカラスです。何言ってんだ、こいつ。大師匠を追いかけて、四半世紀も経つのに、初メールです。すいません。大阪在住の、カズキマスカラスです。カズキね。いつもありがとうな。フェイストゥーエース。特にエースさんはよく大阪に来られますよね。8月は4回もライブがありましたね。嬉しい限りです。そこで大阪ならではの珍しい食べ物がありましたのでご報告です。大阪は阪急十三駅の立ち食いそば屋にポテトそば、ポテそば、ポテうどんというメニューがあります。その名の通り、フライドポテトがうどんの上に乗っております。本当にね、写真が来てるんですけど、一度食べに行きたいなと思いつつも、なかなか行く機会がなかったので、作りました。画像が作りましたフライドポテトうどんです。あ、これ、あ、カズキが作ったのか。その写真か。見た目最悪です。確かに。うどんの上に、あれですよ。ね、フライドポテトが、ドカーッと乗ってる。かまぼこやネギぐらい入れたらよかった。最初はフライドポテトとうどんなんて合うわけないなと思いつつも食べてみると、うまいがな、でした、考えてみれば天ぷらうどんやコロッケうどんなどもありますし、ポテトの甘さと塩加減と出汁と、混ざり合って美味しかったです。さん、くらげさんもぜひぜひ。では次回の、ディープ大阪飯、紅生姜の天ぷら、編をご期待ください。ということでね。そうか。うまいのか。ちょっと、そうだな。試してみようかな。カズキが言うんだったら、試してみようと思います。その報告はまた。ということで今日の一曲目ですけども、先ほどの山本さんから、リクエストいただいております。フェイストゥーエースで、街の日。
街の日は、灯る。
はい、引き続き今日は私一人でお届けしております。自宅からなんでねなんとも、やっぱり何度も最近ね、自宅で一人で収録してますけども、何回やってもなんか慣れませんね、さあ、お便りをですね、紹介しましょう。これはですね、静岡の里美さんからいただきました。エースさん、クラゲさん、こんにちは。8月30日、渋谷デセオでのバンドライブにお邪魔させていただきました。フェイストゥーエースの夏物、夏の曲ですね。夏物をバンドというボリューミーなサウンドで満喫できて、いやー、今回も超楽しいライブでした。新曲たちももう主力選手ですよね。無垢の夏。これはホンダが作った現状で今一番新しい曲ですかね。無垢の夏も聴かせていただいたプロトタイプより、その完成度がすごくってびっくり。新曲たち、もっともっと何度も聴きたいな。でも今はライブでしか聴けたいので、できるだけ足しげく通わせていただきたいと思います。かっここの商売上手名って書いてあります。すいません、この日のライブ後は、夜中に出る高速バスで地元まで帰る予定だったのですが、バスの時間が24時15分と遅かったので、バスが出る、ターミナルビルのある新宿へ早めに行き、ファミレスなどで集合時間まで過ごそうと思ってました。 安いグラスワインなんか頼んじゃって、要はファミレスで飲もうと。でも予定してたファミレスは夜10時を過ぎているのにたくさんのお客さんで大にぎわい、とてものんびり飲んでいられる雰囲気ではないですし、席もいつ開くかわからない感じの満席状態。大都会の夜をなめてましたと、ファミレスは諦め、ファミレスのすぐそばにあった屋台風の雰囲気良さげな海鮮居酒屋へ入ってみたのです。お一人様で飲みたい一心で女も居酒屋に一人で入れるようになったら最強と聞きましたが、私も最強になりました。一人居酒屋すごく楽しかったです。ハイボールをジョッキで飲みながらライブを思い出しては余韻にどっぷり、至福な時間でした。でもね、その後ですよ、ハイボール2杯でしっかり、良い気持ちの私、バスの時間がそろそろだと余裕を持ってお店を出たのですが、さて自分がどこにいるのかわからない。こんなことがあろうかとパソコンでプリントアウトしてきた地図を見ても、方向感覚が全くなくなってて、どっちに行ったらいいのかさっぱりわからない。でも酔っ払ってるでしょ、ヘラヘラしながら、多分こっちだって勘だけで歩き出しちゃって、地図上では居酒屋からバスターミナルまでなんて徒歩で10分もかからない場所にあるんですよ。酔っ払いさまようこと10分。私これやばくない？バスにまた乗れないんじゃね？まだヘロヘロしていたのですが、さすがに20分もさまよってたら酔っ払いでも焦りが出てきまして、自分これマジでやばいんじゃんかい、ああ何やってるの。ようやく、自分が置かれている状況を把握、ガラケーのアプリで自分の位置を確認。なんで私こんなとこにいるの、マジでか。バスターミナルビルは都庁のすぐ近くなのですが、どこをどう歩いたのか私はひたすら遠ざかる南の方向に動いてました。あとは猛ダッシュ。途中、前にウォーキングされているおじさんを見つけたので駆け寄り、すいません、あれ都庁ですか、都庁でいいですか。見えてるビルを指差しながら、夜中の12時近くに血相を変えた女がいきなり後ろから声を荒げ、話しかけてくるんだもん、おじさんも怖かったでしょうね。今回はね間に合いました、バス乗れました。ライブで散々汗だくになったのに、さらにここでも汗だく。ライブ後に全部着替えてはいましたが、バスで隣の席になってしまった方、酒とか汗とかいろいろ臭くてごめんなさい的な、でもなんで私は毎回こうなんでしょう。この前バスや電車に乗れなかったドジな私のメールを読んでいただいた時、エースさんが秋ツアーもいろいろありますよなんて私を煽られてましたけど、安心してください、期待に応えられそうですで、嫌だ困る、秋ツアー待たずにもうこれって自分でも先が思いやられます、ということでね、静岡の里見さんでした。毎回毎回ねいろいろやってくれますね期待してますよ、はいさあ次、これは岐阜県の文江さんからです。ごめんください、Sさん、クラゲさん、こんばんは。9月5日石巻でのライブに参加させていただきました。このライブは行こう、 A さんに言われたからではなく、スケジュールが発表された時にそう思いました。行くことを決めました。決めたはいいけど、どうやって行くの、行けるの、慌てて調べました。各務原から名鉄に乗って中部国際空港へ、そこから飛行機で仙台空港へ、仙台空港から空港ラインで仙台駅へ、仙台駅から仙石線で石巻駅へ、行けるやん。でもこのおバカな文江がこんなに乗り換えがある移動で、難なく行けるのか、たとえライブには間に合わなくても何としてでも石巻には行こう。震災後仙台ライブには行ったんです。でも福島にも岩手にも行けなくて、それが自分の中で心に引っかかってたんです。今回は行けるから石巻には行こうと。逆に今回は翌日の仙台には行けなかったんですけどね。仙台空港も空港から仙台駅までも心に来るものがあります。そして全線開通された仙石線、そこから見る景色はテレビで報道されている光景と実際に自分で見る光景とでは、感じるものが全然違いました。石巻について何も知らずに、来たならば何事もなかったような駅前通りだけど、そこかしこに津波のラインが、言葉にはなりませんでした。岐阜県には海はありません。私の中で海は憧れでしかありません。でも憧れだけではいけない海を、教えられた気がします。本当はちゃんと見なきゃいけないのに、今回は行っただけでちょっと一部を、見ただけに過ぎず、 今の自分にできることはと、お土産をいっぱい買いました。ご飯も美味しくいただきました、お腹いっぱい食べました、また一つ忘れないられないライブとなりました。あ、ライブですね、ライブ。ツアー初日でもあるのに、この日のライブはもうクラゲさんに拍手喝采です。クラゲさんすごい、真面目に。石巻また行きたいですというね、文江さんからのお便りいただきましたけども、そうです、あの僕らも石巻初めて行って、とってもね、あの、うん、いろいろ心に残りましたね。番組でもいろいろお話しましたし、その津波の後のね、全くさら地になっているところがたくさんあるような話もしましたけどもね、この文江さんが言ってる通りね、何でしょうね、自分の目で見てほしかったと。僕らも直接見たかった。で、僕ら一人一人にできることっていうのはそんなに、ね、なかなか、いろんなことできるわけではないんだけど、将来何か少しずつ、力になれるためにもね、まずは、自分自身の目で見ていただきたかったというね、この石巻に来るね、東北以外のお客さんにね、自分の目で見て、そうすると絶対何か感じるものが、テレビの画面とかね、ネットの、動画とかからは伝わりきらないものが、自分の目で見ることによって何かあるかなと思ったんで、そういうふうに感じていただけてとっても嬉しいです。で、まあ僕たち絶対忘れずにね、いて、何かできることがあれば少しずつ、ちょっとずつでもいいからやっていきたいなと思っております。文江さん、ご苦労様でした。さあ、最後にもう一つ行きましょう。さん、本田さん、こんにちは。兵庫県のあいみです。8月28日の高槻での単独班、学校の友達と一緒に行かせていただきました。一度、この曲好きやねんと、レインやスペルオンミーや雪化粧を聞いてもらったことがあり、その時に声めっちゃ好き、てかこういう曲好きと言ってくれたことがありました。そして A さんには少しお伝えしましたが、その友達に以前、他の曲もいろいろ聞いてみてとフェイストゥエースの CD を5枚ほど貸しました。そしたら後日長文の LINE が、なんと一曲一曲感想を送ってきてくれたのです。お、嬉しいですね。ちゃんと曲を聞いてくれて、歌詞もすごくよく見てくれていたのが、お二人のファンとしてすごく嬉しくて、よかったら一緒にライブ行かへんと聞いたら、行ってみたい、せっかくだから浴衣着ていこうと浴衣を着てライブに行きました。友達は初めてでしたが、すごく楽しんでくれたようで、夏休み最後のいい思い出になりました。やばい、あかん、どうしようと私が一人で騒いでたら、うん、とりあえず落ち着いてと、友達はすごく冷静でした。また機会があれば、今度はツートップかバンドでのライブにも一緒に行ってみたいなと思っています。話はそれますが、私がよくマイスカイを口ずさんだり、歌詞をポツリとつぶやいたりするせいで、友達の中で、マイスカイイコール私の曲という認識をされてしまっています。なんかすいません。最近は前に比べると忙しいため、ライブに行く回数が減ってしまって、ラジオを聞くペースも、すごく落ちてしまったせいか、メールの書き方がよくわからなくなってしまいました。気が向いたらまた1回目から順番に聞いていきます。いや、そんなことしなくて。でもね、本当にお友達にね、そういうふうに曲聴かせてくれたりして、本当にどうもありがとうね。今度はそれこそ、そうですね、アコースティックじゃなくてツートップとかね、バンドとか見に、一緒に見に来ていただけると嬉しいです。ありがとうね。では今日の2曲目聴いてください。あいみさんのリクエストです。フェイストゥエースでマイスカイ。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そういうわけで今日は私一人で、自宅からお届けしました。来週再来週も多分ちょっと僕一人になると思いますけどもね、すいませんが一生懸命おしゃべりしますんでお付き合いください。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄井峠音楽堂本舗、こちらまでね送ってください。ライブの感想とかね、それからもう何でも結構です。なんかおかしいネタ見つけたら、変な食べ物とか何でも結構ですんでね、お待ちしております。あとリクエストもねお願いします。どんどん皆さんのリクエストかけていこうと思いますので、それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
Baby